おはようございます。なんか今週は暖かくなるみたいで、また寒くなったりとか、いろいろ移動が激しいですけども、ぜひ風邪ひかないように。まだ風邪ひいておられる方もいますので、ぜひ体調には気をつけていただきたいと思います。では今日はイザヤ書27章から見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。これからの御言葉を通して私たちを教え、どうぞ導いてください。イザヤ書を学んでおりますが、よく理解できるように助けてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。この27章ですけれども、麗しいブドウ畑の歌というふうにこうちょっとテーマつけましたけれども、一節にですね、27章の一節、ここ一節だけちょっとにレビアタンというのが出てくるんですね。で、蛇、レビアタンと出てきます。レビアタンとは何かっていうことなんですけども、その日、主は鋭い大きな強い剣で逃げ惑う蛇レビアタンを、曲がりくねる蛇レビアタンを罰し、海にいる竜を殺されるっていう言葉が出てきます。で、明らかにこれは神様に敵対するものであります。で、神様がこれを今裁いているわけですね。で、レビアタンという言葉は詩編にも出てきます、ヨブ記にも出てきます。まあ、それが一体何なのか、海の巨獣、まあ、恐竜なのか、またはですね、ヨブ記の中にはカバとかですね、そういうのが出てきます。まあ、ちょっとよくわからないものなんですけども、ただですね、ここで言われているのは神様に敵対するものであるということだけはわかります。で、その敵対するものが神様によって裁かれてくるんだということなんですね。だからサタンが裁かれるのはもちろん終末のことです。で、2節にその日というのがありますけども、つまりその日というのはこれも終末のことなんですね。で、終末にどういうことが起こるかというと、2節に麗しいブドウ畑について歌えってことが出てきます。で、麗しいブドウ畑っていうのは何のことを言ってるかというと、これはイスラエルの国のことなんですね。で、このイザヤ書の今27章ですけれども、イザヤ書の5章にもですね、このブドウ畑のことが出てきます。で、ただこのイザヤ書の5章に出てくるブドウ畑っていうのは、5章の2節の一番最後に水ブドウができてしまったっていうことが出てくるんですね。つまり神様はイスラエルをですね、導いて、この良い実が結ぶようにということで、この育てるわけですね。まあ、イエス様、神様はイスラエルをエジプトの地から登らせて、カナンの地に植えて、そこに住まわせて、そこで良い実を結ばせて、神様によって祝福される民を作ろうとしたけれども、彼らは偶像崇拝を起こしてしまい、彼らは滅ぼされてしまうわけですね。で、そのことが5章にあるわけです。ところが27章では、これはもう麗しいブドウ畑になるわけですね。その日っていうのは週末のことです。週末にはそのブドウ畑が、イスラエルがですね、神様にとって麗しい畑になるっていうことです。そして3節見ますと、主はそれを見守るんですね。絶えずこれに水を注ぎ、誰も害を加えないようにというふうなことが出てくるわけです。神様はイスラエルを祝福されるんだということが、出てくるわけですけれども、7節見ますと、主はイスラエルを撃った者を撃ったようにイスラエルを撃たれただろうか、イスラエルを殺した者を殺したようにイスラエルを殺されただろうかって言葉が出てきます。つまりこれは、主はですね、イスラエルを撃った者というのは、アッシリアとかバビロンのようにイスラエルをですね、攻めてきたものです。で、イスラエルも神様によって撃たれたんですね。でも、その神様を撃った アッシリアとかバビロンも神様によって打たれたということがここで書かれているわけです。で、ここに書かれてあることは、神様はね、イスラエル自身も罰するんです。彼らが罪を犯したから。偶像崇拝をしたからですね。ところが、それによって用いられたアッシリアとかバビロンも、神様は罰していくんだっていうことなんです。そしてその違いなんですけれどもね、違いがあるんですね。イスラエルの神様によって打たれる姿と、アッシリアとかバビロンを打たれる姿っていうのは違うんですね。アッシリアとかバビロンっていうのは神様によって滅ぼされていくわけです。ところがイスラエルは懲らしめられるんです。懲らしめられるけれども、神様によって守られるっていうんです。だからその懲らしめの目的は何かっていうと、彼らの悔い改めなんですね。で、今日はちょっとそのことをお話ししたいと思います。でですね、創世記の、中に出てきますヨセフの物語を通してですね、神様の懲らしめっていうのがどういうものかっていうことをちょっと見ていきたいと思います。ヨセフの物語を通してです。創世記の37章にですね、ちょっとすいません、今からちょっと創世記いろいろ飛びますので、ちょっとついてきてくださいね。このちょっとヨセフの物語を言う前に、ヤコブには12人の子供がいました。で、この12人というのがイスラエル12部族になっていきます。で、ヤコブは12人の男の子です。まだ他にも女の子いますけども、男の子12人を産むんですけれども、この12人は4人の人から生まれてきます。で、ヤコブはですね、ヤコブが結婚するときに、レアとラケルという姉妹と結婚します。で、ヤコブはラケルをですね、妹の方になりますけども、ラケルをすごく愛するんですね。それでその父から、ラケルが欲しかったら7年間タダで働けって言われるわけです。で、7年間タダで働いて、さあラケルと結婚できると思ったら、お父さんはお姉さんのレアをヤコブに与えるんですね。で、この地方では妹が姉より先に嫁ぐ風習はないと言って、で、それでラケルが本当に欲しかったらまた7年タダで働けって言うんですね。で、彼は14年間タダで働いて、ラケルをもらうんです。でも姉のレアも連れてくるわけ、もうついて、まあ、ついてくるって変な話ですけども、レアもとも結婚しているわけですね。そしてレアとラケルにはそれぞれに女奴隷もついてきます。レアについてくるのがジルパという女奴隷です。ラケルにはビルハという女奴隷がついてきます。つまりこの4人から、ヤコブは12人の子供が生まれるわけです。で、さっきも言いましたようにラケルを一番愛しているわけですね。で、このうち12人の子供のうち半分の6人はレアが産んできます。レアが産んできます。そしてそれぞれの女奴隷からは2人ずつ、そして最後にラケルに2人の子供ができます。それがヨセフとベニヤミンということです。それで37章に行きます。37章で2節から読んでいきますと、1節から読んでいきますね。さて、ヤコブは父の気流の地カナンの地に住んでいた。これはヤコブの歴史である。ヨセフは17歳の時、兄たちと共に羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで、父の妻ビルハの子らやジルパの子らと共にいた。このビルハとかジルパっていうのがそれぞれの結婚、レアとラケルの女奴隷です、ね。ヨセフは彼らの悪い噂を彼らの父に告げた。イスラエルは息子のたちの誰よりもヨセフを愛していた。ヨセフが年寄り子だったからである。それで彼はヨセフに綾織の長服を作ってやっていた。 ヨセフの兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て彼を憎み穏やかに話すことができなかったとあります。でラケルというヤコブが一番愛した奥さんはもう死んでいるんですね。亡くなっているんです。ヨセフとベニヤミンを産んだ後に死んでいます。そして、ヤコブにとってみたらですね、ヨセフというのは自分の愛した奥さんの忘れ形見残した子なんですね。でやっぱり奥さんの愛したラケルの面影っていうのがあったと思うんです。でやっぱり年寄り子でもあったので非常に愛していくわけですね。他のお兄さんたちよりも愛していくわけです。で彼にとってみたらラケルを一番愛してるわけで、ラケルとその子供たちが自分にとってはすごく愛の対象だったと思うんです。まあ、他はどうでもいいってわけではないですけれどもですね、まあ、そういうふうにしてヨセフを愛するわけですよ。そうするとですね、お兄さんたちにとってみたらそれは本当に面白くないんですよ。全く面白くないわけですね。それでついに、それからヨセフは二つの夢を見ます。でそれは、7節から言いますと、見ると私たちは畑で束を作っていました。すると突然私の束が起き上がりまっすぐに立ちました。そしてなんとお兄さんたちの束が周りに来て私の束を節拝んだのです。こういう夢を見るわけですね。でこういう夢を見るからですね、8節の最後にはますます彼を憎むようになってきます。でもう一回ヨセフは夢を見ます。それが9節から、再びヨセフは別の夢を見てそれを兄たちに話した。彼はまた夢を見ました。見ると太陽と月と11の星が私を節を拝んでいましたと言った。ヨセフが父や兄たちに話すと父は彼を叱っていった。一体何なのだ、お前の見た夢は私やお前の母さん兄さんたちがお前のところに進み出て地に伏してお前を拝むというのか。兄たちは彼を妬んだが父はこのことを心に留めていた。夢ってのはやっぱり神様がこう示すものなんですね。でそういうことを通して兄たちはですね、なんでこのヨセフだけがそんな夢を見るんだということですごく怒るんですね。それでお兄さんたちが羊を飼っているところに、ところにヨセフが使いに行くわけですけれども、そこでお兄さんたちは彼を捕まえます。で彼を捕まえてエジプトにと売り飛ばしていくわけですね。でその時もですね、ルベンがですね助けようとしたりするんですけれども、ついに売られていくんですね。でその時ですね、お父さんにどう言い訳したかというと、ヨセフの衣を裂いてそこに動物の血をつけるわけです。でそれを持っていくわけですね。だからお父さんはヨセフは獣に噛み殺されたと思ったわけです。でもそれはすごく悲しんでいくわけですね。でヨセフはどうなったかというと、エジプトに売られていって、39章に飛びますけれども、39章でヨセフは一節ですね、一方ヨセフはエジプトへ連れて行かれたファラオの帝臣で侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフを連れ下ったイシマエル人の手からヨセフを買い取ったとあります。買い取られるわけですね、ヨセフはポティファルという人のところに。ところが神様はヨセフと共におられたんですよ。それでその家を栄えさせて、ついにヨセフはですよ、そのポティファルという人の家の全部の財産を管理するまでになるわけです。非常にこう高い地位に、神様が共にいて彼のやることみんな祝福されるんですよ。それでポティファルがですね、なんかこの人すごいなって、ね、もう家の全財産任せても大丈夫だって言って全部任せるわけですよ。ところがそこの奥さんがヨセフに言い寄ってきて誘惑するわけですね。でヨセフはそれをずっと断っていくわけです。断っていくわけですけれども、最後に奥さんがやっぱ入ってくるわけですけども、彼はそこに逃げ出すわけですね。そうすると奥さんはそのヨセフの着物を掴んでたわけです。でそれを見せて、彼は私を襲ったって言ったわけですね。でついにヨセフは牢獄に入れられるわけです。でそこまで見ますとヨセフの生涯、ヨセフのってすごいこう大変じゃないですか。自分でエジプトに行ったわけじゃなくて売り飛ばされて行った。そしてそこで行ったけども、そこでやっとそのポティファルという人のところで自分は生活がして、そして祝福されているのに嘘言われて牢獄に入れられた。そこまで行きますと、私はやっぱり神様って いるのかなと思ってしまいますよね。何にも悪いことしてないのに、真面目に働いているのに、なんで私はこういう目に遭うんだっていうですね、思ってしまいます。やっぱり世の中ってそういうこと多いですよね。私は一生懸命働いているのに、なぜこういうことが起こるのか、なぜこんな問題が起こるのか、なぜ私に悪いことが起こるのか、私は何悪いことしたってなりますよね。でも彼は牢獄の中で、今度はそのやっぱり牢獄の中で神様祝福されるんですね。そうするとヨセフどうなったかというと、その囚人たちを全部その面倒見ると言いますか、そういう人になっていくわけですね。牢獄の中でも、39章の21節には、しかし死はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねたってあるんですよ。ヨセフはそこで行われるすべてのことを管理するようになった。牢獄に入れられるわけですけども、そこでも神様が共にいてくださり、彼のすることを全部祝福してくださり、つまり囚人全部を彼が管理するようになっていくんですね。そしてそこに二人の人が入ってきます。それが、40章に行きますけども、40章で一節に、これらのことの後、エジプト王の検釈官と料理官がその主君エジプト王に対して過ちを犯した。でこの二人が入ってきます。牢にですね、検釈官というのはお酒を継ぐ人ですね。でお酒を継ぐって、ただお酒を継ぐっていうだけじゃなくて、ネヘミヤもそうでしたけども、王にお酒を継ぐ仕事って一番大切な仕事なんですね。毒を入れようと思えば毒を入れられるわけですから。そしてまた王様っていうのは、このお酒を継ぐ人って常に横にいるわけですね。そうするといろんなことを相談したりもするんですね。でそういう検釈官、そしてまた料理を作る人が入ってくるわけです。でこの二人が夢を見るんですね。で彼はですね、9節にあります、検釈官長はヨセフに自分の夢を話した。夢の中で私の前に一本のブドウの木があった。そのブドウの木には三本のつるがあった。それは芽を出すとすぐ花が咲き、房が熟してブドウの実になった。その手にはファラオの杯があったので、私はそのブドウを摘んでファラオの杯の中に絞って入れ、その杯をファラオの手に捧げた。でその夢を見た時に、ヨセフがですね、それは良い夢です、あなたは元の地位に戻るでしょうと言ったわけですね。でその時に14節、40章の14節に、あなたが幸せになった時にはどうか私を思い出してください。私のことをファラオに話して、この家から私が出られるように私に恵みを施してください。実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです。ここでも私は投獄されるようなことは何もしていません。この検釈官長の夢を解き明かして、あなたはこれから3日後に釈放されて元のようになりますよっていう夢の解き明かしをしたわけですね。それどうかあなたが幸せになった時に、この夢を解き明かしたこの私のことを思い出して、ファラオに言ってください、私は何の悪いこともしてないのだから。それで彼に託すわけですね。でその後料理官長も、私の夢を解いてくださいって言ったら、その夢の解き明かしはあなたは3日後に殺されるっていう夢の解き明かしで、その通りになるわけです。ところが検釈官長は釈放されたけども、ヨセフのことを忘れるんですね。忘れるんです。ヨセフは期待したと思うんですよ。でもダメなんですね。そうこうしているうちに41章になります。今度はファラオが夢を見ます。エジプトのね、王様が夢を見ます。で彼はその夢でですね、非常に心が騒ぐんです。でどんな夢かというと、41章のちょっと一節から言いますと、それから2年後ファラオは夢を見た。見ると彼はナイル川の鳥に立っていた。するとナイル川からツヤツヤした肉付きの良い雌牛が7頭上がってきて、足の中で草を這んだ。するとまたその後を追って醜く痩せ細った別の雌牛が7頭ナイル川から上がってきて、その川岸にいた雌牛のそばに立った。そして醜く痩せ細った雌牛がつやつやしたよく超えた7頭の雌牛を食い尽くしてしまった。その時ファラオは目が覚めた。何の夢だ。 何の夢だと思うわけですよ。7頭のツヤツヤしたですね、よく太った7頭の雌牛がいて、後から本当に痩せ細ったですね、醜い7頭の痩せ細った雌牛が来て、そのよく肥えた7頭の雌牛を食べてしまった。ハランはその夢がですね、すっごい気になって、もう心が痛むわけですね。でその時に検釈官長がやっと思い出すわけです。私の夢を解き明かした人がいました。そしてヨセフが呼ばれていくわけですね。で彼はその夢を解き明かします。7頭のツヤツヤした雌牛はこれから7年間大豊作があります。でもその後7頭の痩せ細った雌牛が来たというのは、大飢饉がその後起こります。そしてあの時大豊作の時を忘れさせるような大飢饉が起こります。これが夢の解き明かしって言ったんですね。それでそれ夢を解き明かしただけではなくて、41章の、32節から、ファラオは2度その夢を見るんですね。で夢が2度ファラオに繰り返されたのは、このことが神によって定められ、神が速やかにこれをなさるからです。そして33節から、ですから今ファラオが悟くて知恵のある人を見つけ、そのものをエジプトの地の上に置かれますように、ファラオは国中に監督官を任命するよう行動を起こされますように、豊作の7年間にエジプトの地の収穫の5分の1を徴収なさるためです。彼らにこれからの豊作の年のあらゆる食料をすべて集めさせ、ファラオの権威のもとにまちまちに穀物を蓄えさせるのです。彼らは保管し、その食料はエジプトの地に起こる7年の飢饉のために国の蓄えとなります。そうすればこの地は飢饉で滅びることはないでしょう。夢の解き明かしをしただけではないんですよ。ヨセフは夢の解き明かしをしただけではなくて、これからこうした方がいいですよっていうことも言うわけです。でそれがファラオにはすごくヨセフのね、素晴らしさが映っていくわけです。それでヨセフを、じゃああなたを任命するから、あなたがそのようにしなさい。つまり彼はファラオの次の大臣になるわけですね。で彼はその後結婚します。で二人の子供が生まれます。それが41章の51節からあります、マナセと52節のエフライン、この二人が生まれます。これはイスラエル12部族のうちの2つの部族になっていきますね。これが、すいません、これから話すことの前哨なんです。これ今から話すことは、この内容、本当の内容、これからなんです。これこういうことが起こりましたということです。つまりヨセフという人はお兄さんたちから妬まれて売り飛ばされるわけです。でエジプトに売り飛ばされるわけですね。でヨセフは売り飛ばされるけども、神様が共におられたわけです。そしてついにですね、上り上って彼はエジプトの王様、ファラオという王様の次の位にまでなるわけです。国を支配するわけです。国を治めるものになっていくわけです。そして42章が来ます。兄弟たちとの再会なんですよ。実はここのためにヨセフはエジプトに送られたと言ってもいいと思います。国を守るというよりもお兄さんたちとの再会があります。で42章の一節に、ヤコブはエジプトに穀物があることを知って息子たちに言った。お前たちはなぜ互いに顔を見合わせているのか。さらに言った、今私はエジプトに穀物があると聞いた。お前たちは下って行って、そこから私たちのために穀物を買ってきなさい。そうすれば私たちは生き延び、死なずに済むだろう。飢饉はこの、イスラエルの国まで、今で言うね、パレスチナ、あそこまで伸びていくわけです。あそこまで飢饉なわけですよ。だからヤコブもその飢饉にあって食べ物がなくなるわけです。そうするとエジプトには、そのヨセフがね、やった大豊作のうちの、そのね、ある分をこう徴収して残しておきなさい、飢饉に備えなさいという食べ物があるわけですよ。でそれを買ってきなさいということです。だからですね、ヨセフの頭の良さっていうのは、ただ単に飢饉になっても大丈夫というふうに国を守るだけではなくて、そのエジプトという国を巨大にするために周りから買いに来るわけです。 で、そこは、ね、でお金があって、ますます力が強くなっていくということなんですね。さあ、問題はここです。問題はここです。10人のお兄さんたちが行きました。ヨセフと対面するんです。さあ、その時ヨセフはどうしたいでしょうか。問題ここなんですよ。ヨセフはどうしたいかです。自分を売り飛ばしたお兄さん10人と会うんです。ヨセフはどうしたいんでしょうか。彼らに復讐がしたい。俺を売り飛ばしてこんなところに連れてきやがって、って言って復讐したいのか、許したいのか。ヨセフは許したいんです。そして彼は全てを顧みた時にね、売り飛ばされたことによってエジプトに来て、そしてエジプトの地でポテファルという人のところに働いたことによって、奥さんによって牢獄に入れられるけれども、牢獄で検釈官に会うわけですね。で、検釈官がやがて、ファラオの見た夢を思い出して、あ、私の夢を解いた人がいるっていうんで、ファラオに紹介されていくわけです、彼は。で、紹介されていって、そして彼の夢を解き明かす力、そしてこれからどうしたらいいのだっていうことを聞いた時に、ファラオはすごい喜んで、ヨセフをエジプトの次の王の次の位にするわけです。ヨセフが顧みた時に、そこには何があるか、神様の御手があることが分かるわけです。で、神様の御手が私をここに、まあ、このような地位にしたんだと思った時に、彼にとって一番の問題のお兄さんたちが来たわけです。全ては彼が原因というよりも、神様がそのようにされたと思ったならば、お兄さんとしては彼らを憎むよりも、彼らに大丈夫、私は今こうなってます、安心してくださいと言いたいわけですね。これ一つの問題があります。ですね、お兄さんたちとのちょっと会話を見ていきますと、ヨセフはですね、6節から見ますと、時に42章の6節ですね。時にヨセフはこの地の権力者であり、この地のすべての人に穀物を売るものであった。ヨセフの兄弟たちはやってきて、顔を地につけて彼を伏し拝んだ。ヨセフは兄弟たちを見て、それと分かったが、彼らに対して見知らぬ者のように振る舞い、荒々しい言葉で彼らに言った。お前たちはどこから来たのか。すると彼らは答えた。カナンの地から食料を買いに参りました。ヨセフには兄弟たちだと分かったが、彼らにはヨセフだとは分からなかった。かつて彼らについて見た夢を思い出して、ヨセフは言った。お前たちは回し者だ。この国の隙を伺いに来たのだろう。彼らは言った。いいえ、ご主人様、しもべどもは食料を買いに参りました。私たちは皆一人の人の子です。私たちは正直者です。しもべどもは回し者などではございません。ヨセフは彼らに言った。いや、お前たちはこの国の隙を伺いにやってきたのだ。彼らは言った。しもべどもは12人兄弟で、カナンの地にいる一人の人の子でございます。末の弟は今父と一緒にいますが、もう一人はいなくなりました、と言ったんです。さあ、この最後の言った、ヨセフ、お兄さんたちが言った言葉、正しいでしょうか。正しくないんですね。なぜですか。一番最後のもう一人はいなくなりました、違うんですね。もう一人は私たちが売り飛ばしましたと言わなければいけなかったわけです。ここなんです、問題は。ヨセフはね、もう分かったんですよ。お兄さんたちと分かったんです。そしてね、本当だったら、私ヨセフです、お兄さん、あなたたちが売り飛ばした私です、でも大丈夫、心配しないでください、神様は私を守ってくれました、あなた方も私を守りますと言えばいいわけです。じゃあ、なぜここで荒々しく振る舞っていったかってことですね。なぜかです。そしてこの後ですね、お兄さんたちが言った言葉、21節に、彼らは互いに言った。全く我々は弟のことで罰を受けているのだ。 あれが憐れみを求めたとき、その心の苦しみを見ながら聞き入れなかった。それで我々はこんな苦しみに遭っているのだ。と言ったわけです。で、この時のですね、お互いの会話っていうのは、ヨセフはもうこの時はお兄さんたちから見たらエジプト人なんですよ。で、お兄さんたちはヘブル人ですよね。で、その間に通訳がいたんです。通訳がいるっていうことは、お互いの言ってることは分からないと思ってるわけです。だからお兄さんたちは自分たちが話していることを、ヨセフは聞いてるけれども、言葉が通じないから分からないだろうと思ってたわけです。ところがヨセフにはもう全部分かってるわけですね。で、お兄さんたちの苦しみは何か。弟のことなんです。ヨセフのことなんです。彼を売り飛ばしたってことなんです。それが彼らの心には何十年経ってもあるということです。残ってるってことです。で、ヨセフが本当に許すってことは何か。このお兄さんたちの持っている苦しみを取り除くってことなんですよ。取り除いてあげないといけないわけです。それは何か。悔い改めてほしいってことです。ただ単に許すってことではないんですよ。だって私たちもそうでしょ。私たちもイエス様の十字架を信じれば許されますけども、その前に何があるかというと、罪の悔い改めがないといけないんです。私は神様の前に罪人でしたっていう思い、そしてまたこの罪を、主よ私は罪人です、私は本当に罪人です、でもこの罪をイエス様が十字架で許してくださいましたということを私は信じますということですよね。だから自分は罪人だっていう自覚なしに罪は許されないわけです。だからここでもそうなんです。お兄さんたちは自分たちのやったことの自覚、それを本当に心から悔い改めていかなければ、ヨセフは本当の意味で許してあげられないわけです。許したいんだけども、お兄さんたちの罪をどうかしたいんです。それで彼はヨセフは荒々しく、わざとね、荒々しくします。そしてついにですね、シメオンを捕らえます。24節でね、お前たちは患者だって言ってね、お前たちは回し者ですね、要するにスパイですよね、お前たちはスパイだと言って、シメオン、上から2番目のお兄さんを捕まえます。そしてもう帰っていいぞって言うんです。お前たちは帰っていい。で、今度また来る時は弟連れてこいって言ったんですよ。ベニヤミン、ヨセフの弟のベニヤミンを連れてこいって言ったんです。で、帰った後お兄さんたちは父親に言うんですよ。ベニヤミンを連れて行ったら使命を許されるから。でもお父さん絶対ダメだったんです。私はヨセフも失った、なんでまたベニヤミンも失わなければいけないのか、絶対に連れて行ってはいけないって言ったんですね。それが42章の最後の方に出てきます。次43章に移りますけども、やっぱりまだ飢饉が続いているので、やっぱりもう一回エジプトで食べ物を買いに行かなければいけないわけですよ。でもその時思い出したのは、末のベニヤミンを連れてこないとお前たちには穀物は売らない。だからですね、ここでユダが出てきます。43章の3節でね、するとユダが父に言った、あの方は私たちを厳しく戒めて、お前たちの弟と一緒でなければ私の顔を見てはならないと言いました。だから連れて行ってください。そしてユダはね、9節で、私自身があの子の保証人となります、私が責任を負います、もしもお父さんのもとに連れ帰らず、あなたの前にあの子を立たせなかったら、私は一生あなたの前に罪あるものとなります、私が全部の責任を取るから。このユダがね、私が全部責任取るから、お父さんどうかベニヤミンを連れて行かせてくださいっていうわけですよ。それでベニヤミンも一緒に行くわけです。で、そこでベニヤミンも連れてお兄さんたちが行くわけです、もう一回。そしたらヨセフはそこでベニヤミンと会うわけです。つまり自分の同じお母さんである弟に会うわけです。もうヨセフはたまらないです、ね、ベニヤミンに行った時に43章の29節に、ヨセフは目を上げ、同じ母の子である弟のベニヤミンを見ていった。これがお前たちが私に話した末の弟か。そして言った、我が子よ、神がお前を恵まれるように。で、30節には、ヨセフは弟の懐かしさに胸が熱くなって泣きたくなり、 急いで奥の部屋へ入ってそこで泣いた。やっぱりその心っていうのはすごいあるわけです、弟を思う心っていうのは。でも彼はその後どうしたかというと、一緒に食事に招くんですね。お兄さんだし、ベニヤミンもそしてシメオンも出して、みんなで一緒に食事するんです。そしてもう帰っていいよっていうことで食料を入れて返すわけですけれども、ベニヤミンのその袋の中にね、その穀物を入れた袋の中にヨセフが使っている銀の杯をわざと入れるんです。わざとその杯を入れるんですよ。そして帰っていく途中にヨセフは家来の者に行って探させろって言って探したら、で探すんですね。その時にユダがですね、44章の9節で、その私たちは絶対盗んでいません、しもべ殿のうちでそれが見つかった者は殺してください、そして私たちもまたご主人の奴隷になります、だから絶対に私たちは取っていません。でもヨセフはわざとですよ、わざとベニヤミンの袋の中に自分の使っている、まあ、高価なね、非常に高価な銀のその杯を入れるわけですよ。そしてそれが見つかるわけです。見つかるんですね。その時にですね、その時にヨセフはね、17節の言葉、ヨセフは言った、そんなことをするなどとんでもないことだ、その手に杯が見つかったもの、そのものが私の奴隷となるのだ、お前たちは安心して父のもとへ帰るがよいと言ったんです。この言葉なんですよ。どういう意味かというと、ベニヤミンの袋から杯が見つかったわけです。このベニヤミンだけを私の奴隷とする、お前たちは帰っていいと言ったんです。わかります？ベニヤミンだけが奴隷になる、でもお前たちはもう帰っていいよ、お前たちは自由だよと言ったんです。ヨセフが知りたかったのは何かというと、お兄さんたちの心が変わったかどうかということです。もし変わっていないんだったら、わかりました、ベニヤミンだけ置いて、まあ、このベニヤミンはお父さんからすごい可愛がられてるんですよ。このベニヤミンだけ残していったら、お父さんどうなるかですよ。でもそんなこと私たちには関係ない。ヨセフの場合そうだったんです。お父さんが悲しもうがそんなことどうでもいいんです。私たちだけ助かれば。私たちのその嘘さえ見つからなければいいわけです。だからヨセフの衣に動物の血をつけて、お父さんこんなものが見つかりましたって言って、あ、ヨセフは獣に殺されたんだな。で、自分たちは何も知らずに、嘘ついたまま私たち自分たちの身を守ったわけですね。ところが今度同じ状態ができたわけです。要するにヨセフが言いたかったのは、ベニヤミンを罰するか、ベニヤミンを奴隷にするか、お前たちは何も知らないことで帰っていい。変わっていなかったら、分かりました、ベニヤミンだけ置いて私帰ります、私たち帰りますなんですよ。ところがユダは何と言ったか、16節、ユダが答えた、あなた様に何を申し上げられるでしょう、何の申し上げができるでしょう、何と言って弁解することができるでしょう、神がしもべどもの咎を暴かれたのですと言ったんですね。今この通り私たちも、そしてその手に杯が見つかった者もあなた様の奴隷となります。みんな奴隷になります、みんな奴隷になります。ヨセフはベニヤミンだけでいい、お前たちは帰れと言った。そしてユダの言葉がずっと出てくるんですけども、もしそんなことをしたら父は死んでしまいます。最後の44章の33節から見てみますと、ですからどうか今このしもべをあの子の代わりにあなた様の奴隷としてとどめ、あの子を兄弟たちと一緒に帰らせてください。あの子が一緒でなくてどうして私は父のところへ帰れるでしょう。父に起こる災いを見たくありません。変わったんです。ユダ変わったんです。お兄さんたち変わったんです。そんなことできません。どうかベニヤミンを許してください。その代わり私が奴隷になります。そんなことなかったんです。つまりですね、 ヨセフはそれを聞いて初めて私はヨセフですと自分の身を明かします。つまりヨセフは、すみません、ずっと長いヨセフの物語しましたけども、ヨセフはお兄さんたちにどうなってほしかったかっていうと、自分の罪を悔い改めてほしかったわけです。そしてベニヤミンを捕まえるということによって、あの時の状態にまた戻していくわけですね。あの時はあなた方は私を見捨てて自分だけ助かったけども、さあ次はどうしますかって言った時に、ユダが代表して私が奴隷になります、そしてお父さんはこのままだと死んでしまいます、お父さんのためにどうかこの子だけは許してください、要するにこう悔い改めて言ったわけです。だからその言葉を引き出したくて、ヨセフはお兄さんたちを懲らしめたということになります。そういうですね、わざと荒々しき態度をとっていった、つまりこれが懲らしめで、懲らしめの目的は何か、ヨセフはお兄さんたちの罪を許したかったっていうことなんですよ。すみません、長いちょっと例え話になりましたけども、イザヤ書に戻りますけども、これがイザヤの言いたいことなんです。イザヤの27章に戻りますけれども、27章で2節に、イスラエルは確かに麗しいブドウ畑になるんです、神様によって守られるんです。でもそのためには何があるかっていうと、7節にあるようにですね、彼らは打たれる必要があったということです。神様によって打たれる必要があった。だから神の麗しいブドウ畑になるためには、彼ら自身の罪っていうのが悔い改めていく必要があった。で、私たちも罪を犯した時に、その罪っていうのは悔い改めていかなければいけないんです。罪をそのままにしてはいけないんです。罪をそのままにして私たちは許されるっていうことはないんです。神様は懲らしめるんです。で、私たちが罪を悔い改めるために神様は何をなされるかっていうと、そこに懲らしめっていうのが来るんです。懲らしめるっていうことがあるんです。神様は私たちを打たれることがあるんです。でもそれは私たちが悔い改めて神様のもとに立ち返るっていうことが目的の懲らしめです。でも外国は違うんですね。滅ぼされるためでした。でも私たちもそうなんですけども、何かの問題があったりとか、何かうまくいかない、なぜこうなるんだろう、一つは懲らしめるための目的があるっていうことを私たちは、忘れてはならないわけですね。ですね、ちょっとすいません、黙示録の3章19節にこういう言葉あります。私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさいと言ってるんです。で、この黙示録のですね、3章というのは、ラオディキアという教会を送った言葉です。で、このラオディキアという教会は あれですね、あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかであってほしい、そのようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出すと言われていますという教会です。生ぬるい教会だったんです。ラオディキアという教会はですね、迫害がなかったんです。他はね、いろいろ迫害されました。でもね、ラオディキアは何の迫害もなかったんです。全てが順調だったんです。そういう時彼らの信仰はどうなったか、生ぬるくなったんです。熱くもない、冷たくもないんです。だからイエス様は、私はあなたを口から吐き出すって言われたんですね。で、そのラオディキアの教会に言われた言葉が、愛する者を皆叱ったり懲らしめたりすると言っています。だから熱心になって悔い改めなさいってことなんですね。神様は私たちをただ愛よいよ愛よいよ、 あなたは大事な私の愛するものだっていうだけではなくて、愛するものになるためにも、その罪はそのままにしてほしくないわけです。悔い改めてほしいわけです。悔い改めたならば、自分の罪を告白するならば、私たちは清められるということもあります。でもそれをしないとどうなっていくかですよね。 あのお兄さんたちはどうなっていったかというと、もしあの時あの物語がなかったらどうなったか。自分がやったことを常に心にずっと秘めたまま、苦しみながらずっと生涯を送ったということです。弟を売り飛ばしたっていうその心がずっと心の中にあって、それをずっと持ち続けて生涯を通していかなければいけなかったということです。で、彼を、お兄さんたちを本当に許すことができるのはあのヨセフだけでした。他の人がいくらですね、いいお前たち罪許してやるよと言っても、お兄さんたちにとってみたらわからないわけです。そんなこと言われてもですよ。でもヨセフ本人からあなたの罪を許しますと言われたら、彼らはほっとするわけです。でもヨセフにとってみたら、ただ許すんじゃなくて、その犯した罪を悔い改めてこそ許しがあるわけですね。だからあのような荒々しいことをしたわけです。もうどうしようもない状態に置いていくわけです。神様っていうのはそういうことをされるお方です。だから私たちは自分の罪が本当にこう示されたならば、悔い改めるっていうことは絶対に必要なことなんだっていうことです。悔い改めないでそのまま持っていくならば、霊的な意味で病気になっていくんですよ。だから私たち一人一人が神様の前に、自分は罪をもし犯したっていうことを思うならば、本当に悔い改めていくってことが大切なことだってことをぜひ忘れないようにしましょう。それでこそ麗しいブドウ畑になるということです。だから神様はただ単に何でも、あ、いいよいいよ、君麗しいブドウ畑だから守ってあげろって言ってるわけじゃなくて、彼ら自身がその激しい試練にあって悔い改めてこそ麗しいブドウ畑になっていくことができるということをぜひ覚えていきたいと思います。では最後にお願いいたします。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。ヨセフがお兄さんたちを許したように、神様も私たちの罪を許してくださいます。しかしその前に悔い改めるということが大切であるということを忘れることのないように、どうぞ私たちを導いてください。私たちには犯した罪を悔い改めることが必要です。神様はそれを見過ごすお方ではありません。どうぞ私たち日々犯す罪を主の前に悔い改めて、その都度清められることがありますようにお祈りいたします。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。